は違う違うとはっきり言ったのです。中国書の中国説、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って、実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求むものは何でも父があなた方にお与えになるためです。あなた方は私を選んだのではない。私はあなた方を選んだのです。ヨハネ第一の手紙4章、内容として同じような言葉が書かれています。新約聖書の430ページです。四章の七節です。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの備え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。結局、弟子たちはイエス様を選んだのではない。彼らは選ばれるようになったのです。主は、パウロの心の目を開いたときようなあちことがあったのです。結局、パウロはイエス様を選ぼうという気持ちももちろんなかったんですけども、彼は捕らえられてしまったのです。監禁されてしまったのです。結果として彼は誇りを持って私は、主イエス様の奴隷です。奴隷として主に仕えることとは最高の幸せです。と彼は、言うようになりました。彼は、よく知られるガラテア書の中で、父のことについて、どうしてイエス様の虜になったのか、イエス様に仕えるものになったのか、イエス様を心から愛するようになったかについて、彼は次のように言ったのです。332ページです。ガラテア書一章の中二節。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただ、イエス・キリストの啓示によって受けたのです。結局、救いとは研究した結果ではない。ただで与えられるものです。ただ、イエス・キリストの啓示によって受けたとパウロは言ったのです。結局、救いの土台になるものとは、人間でもないし、一つの教えでもない。数えられない多くの人々は、イエス様についていろいろなことを知っていますし、疑わず信じていますけど、救われていない。どうして？イエス様ご自身を知らないからです。パウロはイエス様ご自身を知るようになった。結果としてイエス様の愛によって圧倒されてしまいました。日章の日節を通して彼はこの事実について次のように書いたのです。日章の日節、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご父の捨てになった神の御子を信ずる信仰によっているのです。結局、イエス様は私の世のものを愛している。私のためにイエス様は自分自身の捨てになった。これこそがパウロの喜びの源だったのです。結局、パウロはイエス様を愛したのではなく、愛されたことを知ることによって彼は圧倒され変えられるようになったのです。パウロはイエス様によって捕らえられて、主に仕える奴隷となり、そしてイエス様の愛に圧倒されたものとして、彼はイエス様を心から愛するようになり、御心にかなうものとなったのです。そして彼は心から主にある兄弟姉妹のために次のように祈りました。357ページです。 コロサイ書一章の一節です。コロサイ書一章の一節、主にかなった歩みをして、あるよろ点で主に喜ばれ、あるよろ善子のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。まあ、そのためにパウロは心から願ったのです。結局、主の救いに預かった人々とはやっぱり御心にかなうものになってもらいたい。数えられない多くの人々は、私はイエス様を信じますと言いますけど、イエス様は私はどうしたらいいなのでしょうかと、問い続ける人は少ないなのではないでしょうか。イエス様、あなたを喜ばせたいけど、どうしたらいいのを教えて、と願うことこそが大切です。まあ、パウロについて言えることは、ダビデについても言えます。ダビデも主の御心にかなう人でした。イサイの子であるダビデは、私の心にかなうものであると主は、主ご自身が言われたのです。ダビデとは、本当にどうして御心にかなうものであったなのでしょうか。まあ、ダビデは、謙遜で、謙虚で、柔和だったからです。だからこそ、彼は主によって選ばれるようになれました。まあ、ダビデのような人々を主は今日も、あまねく全地を行き巡って求めておられます。ダビデは選ばれるようになっただけではなく、アブラに注がれるようになったと書かれています。まあ、アブラとはいつも御霊を意味するものであり、アブラに注がれることとは結局主ご自身の喜びに満たされることを意味しています。ダビデは、私の杯は溢れています。結局私は主の喜びに満たされていると言えたのです。へりくだっていたからです。主は結局用いられる器を探し求めておられます。まあ、ダビデのことを、まあ、知るために、まあ、一番素晴らしい詩編とは、五十一編なのではないでしょうか。この五十一編を読むと、はっきり言えることとは、彼はどうして御心にかなうものであったかと言いますと、彼は悔い改む備えのできた心を常に持っていたからです。まあ、ダビデの前の王である、ずっとダビデを責めてしまったサウロは、罪を犯した時にその罪をずっと隠そうと努力し、その罪があらわにされた時も、それを全部言い表すことをしなかったんです。部分的だけ。まあ、多くの人ではもう、明らかにされたからもうどうしようもない。そうですと。認めざるを得ない。けど、心からそう思うかどうかまだ別の問題なのではないでしょうか。サウルという王様は結局傲慢で、心を高ぶっていたものでした。そして主は、高ぶるものを退けざるを得ない。信仰があってもなくても関係ない。サウルは信仰を持っていました。神のために属していたものでした。神のための指導者でした。けども、主は彼を退けざるを得なくなったのです。へりくだろうとしなかったからです。ダビデの心はそれに反し、常に悔い改む備えのできた心を持っていたのです。主がダビデに、お前は罪を犯した。お前は その人であると言ったとき、ダビデはそれに対して直ちに、はい、私はこの罪を犯した。私がその男ですと答えたのです。ですが、まあ、信ずる者は皆、まあ、サウロのようなものであるか、まあ、ダビデのようなものであるかのどちらかです。まあ、ダビデの子であるソロモン王は、箴言の中で次のように書いたのであります。28章の中3節、1005ページになります。まあ、聖書全体とは何と言ったのか、という、まあ、問いに対する一つの答えは、この言葉じゃないかと思うんですね。28編の中3節です。自分の背けの罪を隠す者は、成功しない。それを告白してそれを捨てる者は憐れむぐる。隠すとうまくいけない。まあ何年間何十年間うまくいくかもしれないけど、祝福がない。まあダビデのように悩むようになれます。彼は確かにある時隠そうと思ったけど、ダメでした。サウル王は怒り、高ぶり、己に満足していたものでした。ダビデは、主の恵みを受けて、憐れんでください。許してください。私の自己中心的なところを許してと彼は叫ぶようになったのです。まあ、ダビデは柔和にして、謙遜な心の持ち主でした。ですから彼は、選ばれ、喜びに満たされるようになったのです。彼は、まあ、彼の書いた詩篇を読むと分かります。よく祈ったんです。主よ導いてください。主よ明らかにしてください。どうすればいいか分からないから、お任せいたします。よろしく。と彼はずっと祈ったのです。結局、私は弱いであるから、強い主を必要とする。私は、さまよう羊であるから、私を導く羊飼いなる主を必要とすると彼は、思ったのです。今の開きました詩篇の、ちょっと、詩篇の51編でしたよね。ここで、このダビデとは、どういう心の持ち主であったかについて書かれています。例えば、窒節。51編の窒節。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。まあ、正しい心の正体を保ちたいと願う心がダビデの心でした。17節を見ると次のように書かれています。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。まあ、ダビデは砕かれた心を持って己の罪を告白しましたが、私たちは一体どうなのでしょうか。悔いし、砕かれた魂を主は喜んでおられるのです。まあ、私たちの願いや我々の平安が満足が問題ではない。主の、私たちは主の御心の真ん中を歩んでいるかどうかが問題です。まあ、ダビデは主の御心にかなったものでした。ですから、ダビデは用いられたのです。11節の8目の方を見るとわかります。私をあなたの御前から投げ捨てないでと書かれています。まあ、罪を犯すことによって主の御臨在はダビデを去ってしまったんです。 罪を犯す前のダビデは親しく主の御声を